元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第47話、オタワで仕事。カナダでは、オタワに1年間、それとモントリオールにも半年と、1年半を過ごしているんですけれども、最初の1年間はワーキングホリデーだったので、その間、学校に通って英語を勉強しながら仕事もしていたんですね。アルバイトで、アルバイトとは言ってもやっぱり仕事ですから、なかなかね、カナディアンには雇ってもらえないんですよ。はじめは沖縄出身の方がやってらっしゃるパン屋さんがあって、そこでキャッシャーをさせてもらってたんですけど、でもやっぱりね、せっかく来たので、こう英語もちょっと使っていろんなことをしたいって思って、自分で履歴書を作ってね、それをもうそれこそもう巻くように配って歩いたんですね。20〜30箇所、もっといったかな、配ったと思うんですけれども、やっぱり英語がちゃんと使えないっていうことで、なかなかダメなんですよね。でもそれでも2箇所からレスポンスをもらって面接を受けに行ったんです。で、なんと2箇所とも雇ってくれたんですよ。いい人ですよ。オタワの中心にショッピングセンターがあるんですけど、その中のコーヒーショップとお土産屋さんで、実は同じフロアの2つ隣くらいにあって、ちょっとやりにくかったんですけど、1週間のうちの2〜3日ずつぐらいで働いてたんですね。もうどっちも本当楽しくて、コーヒーショップではクッキーを焼かせてもらったり、あとベーグルでサンドイッチを作ったりしてお客さんに出すんですね。で、お土産屋さんではもう T シャツからマグカップから、もうありとあらゆるものにオタワって書いてあって、もう可愛いんですよ。まあ、それも私もたくさん買って帰りましたけど。で、お土産屋さんの方がですね、やっぱりコーヒーショップよりもお客さんの要望が複雑で、結構言ってる意味がわからなくて混乱することも多かったんですね。で、シフトのこう締めなんかに入るとお金の計算も最後までしないといけなかったり、あとやっぱりカード社会なので、クレジットカードをこう切る機会が止まったりすると、カード会社に電話をしてご説明を聞かなくちゃいけないんですけど、それもさっぱりわからなくてパニックになることもあったんですが、でもなんだかお土産屋さんの方がすごく自分に合ってて楽しくて、最終的にはそこだけで働くようになったんですね。で、このお土産屋さんはオタワ空港にも支店があって、で、空港は朝が早いんですよね。冬なんかはもう本当に真っ暗な中でバスを待ったりして、ある日はもう大雪が降ってバスが止まっちゃったんですね。もう本当に凍るような朝のバス停で2〜3時間バスを待ってたこともありますし、そうで、真っ暗で危ないので、普段もいつもバス停まで夫が送ってくれるんですよね。で、バスに乗せるまで一緒に待っててくれたので、いつも2人で寒い思いをしながら待ってた思い出もあるんですけど、オタワって世界で2番目に寒い都市なんて言われて、冬の最低気温-30度くらいの日もあるんですよね。で、風が吹くと体感気温が-40度以上にもなるぐらい、もう冬の寒さすっごい厳しいところで、それでもみんな仕事に行かなくちゃいけないので、当然ですけど。で、嬉しかったのは、ある日若いカナダ人女性がお土産を買いに来たんですね。で、マニュアルでこう必ず何を探しですかとか声かけないといけないんですよ。私あんまり得意じゃなかったんですけど、で、声かけたら、彼女は日本に行くので何かお土産を買ってきたいって言うんですね。なので、あ、私も日本人なんですけど、どこに行くんですか、日本のどこにって聞いたら、なんと沖縄に英語の教師として行くって言うんですよ。もうなんかびっ くりもするし、でもすごい嬉しくて、そこから私も沖縄なのって話が弾んで、一緒にご飯を食べに行くようになったり、オタワと沖縄の情報交換をし合うようになって友達になったんですよね。彼女は結局那覇に1年間住んでたんですけど、その間残念なことに私たちはカナダか南米かずっと旅行中で、沖縄で直接こう会ったり案内することはできなかったんですけど、でもその後もこうずっと連絡を取り合うカナダの友達ができて、やっぱり仕事を始めるときは最初はもう不安だらけでしたけど、でも仕事の大変さってどこも一緒なんですよね。で、得るものも大きいというのを実感することができました。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。